三谷建設工業プレゼンツブループロジェクト、今週は現在高知県立歴史民俗資料館で開催中の企画展、安政地震幕末を揺るがす土佐阿波の地震津波碑が語るものをご紹介します。お話は高知県立歴史民俗資料館の学芸員曽我美智子さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
今日は実際歴民館にお邪魔させていただきまして、先ほどですねじっくり解説していただきました。ここからもたくさんお伺いしたいと思いますので、まずは今回の企画展どういった催しなのかご紹介いただけますか。
はい、現在高知県では四国高知幕末維新博を開催しておりまして、当館高知県立歴史民俗資料館もその地域会場の一つとなっています。当館でも昨年度より幕末維新期にテーマを定めた企画展を相次いで開催しています。これからご紹介する企画展、安政地震幕末を揺るがす土佐阿波の地震津波碑が語るものもその一つとして開催するものです。この企画展では幕末に起きた安政南海地震について焦点を当て、高知県と徳島県に建立されている地震津波碑の拓本や写真を展示紹介しています。
そうなんですよね、今回地震碑の拓本が展示されているわけですけれども、拓本といいますと曽我さん、
はい、拓本は現地に建立されている石造物に和紙を水で濡らしてぴったりと貼り付けて、その紙の上から墨で叩いて文字を写し取っていくというものですね。
もう古くから伝わるいわばコピー方法なんですよね。
う
ん、
そうですね、石碑の保存という、二次資料的な意味合いで保存していくということでしょうね。
なるほど。石碑そのものをこちらの会場に持ってくるわけにはいきませんので、拓本、一部その写真ということで展示をされております。
そうですね、本題に入る前に、少し取り上げた地震のことについてご説明をします。
はい
はい、企画展のタイトルは安政地震と申しましたけれども、正確には嘉永7年、西暦で言いますと1854年旧暦の11月5日に発生しました。でこの地震の前日4日には安政東海地震が起き、駿河湾から伊勢湾にかけての海岸地域に大きな被害を及ぼして、土佐阿波でも揺れや津波が起きました。この11月4日の安政東海地震と翌5日の安政南海地震は今でいう南海トラフの地震の一つでした。今回展示している地震津波碑の拓本にはこの両方の地震に関する内容が記されたものが多く、特に安政南海地震で津波による多くの犠牲者や家屋、田畑の流失、浸水など大被害を受けたことから、地震津波碑は津波が押し寄せた海岸近くに建立されています。地震津波碑は震災による死者の供養のために建立されたもののほかに、震災の実情を記録し子孫に伝えようとするものがあります。
先ほど曽我さんから説明があったように、実は嘉永7年の11月5日、旧暦ですので今でいうともうちょっと先、
12月
も年末ぐらいですよね。でしかも嘉永7年なのになぜ安政の南海地震というのか不思議に思ってたんですけれども、その疑問はこちらに来るとパネルで説明されておりまして、実は嘉永7年と安政元年が同じなんですよね。
そうですね、嘉永7年の11月27日に安政と改元されますので、嘉永7年イクオール安政元年ですね。各地で地震も起きたり、で京都の御所で内裏が炎上したりと不吉なことが続いたので、嘉永から安政へと改元がなされたようです。
ですので石碑にはいつ起こったのかっていうのは嘉永7年 虎の年っていうふうに書かれてるんですよね。
そうですね、
まあ、しかし、まあ、一般的には安政の地震というふうに言われております。では先ほども少し触れていただきましたが、地震碑には具体的にどのようなことが刻まれているのか教えてください。
はい、記されている内容は様々で、各碑によって書きぶりも異なりますけれども、およそ次のようなこと10項目ですねが書かれています。で、1番安政南海地震の発生日、2番異常前兆現象、3番前日の安政東海地震、4番避難の様子、5番津波について、6番被害状況、7番過去の大地震、8番建立目的、9番筆者建立者名など、10番建立年月日です。もちろんこれらすべての記述がない日もあります。
はい、まあ、1から10の中で、すべて書かれているものばかりというわけでもなく、でもすべてを書いている記している日もあるんですよね。
ありましたね、いくつかありまして、
うん、ありましたね。
はい、徳島で浅川天神社の旧碑ですとか、うん、でまあ、高知では江南市の岸本飛鳥神社の長碑碑などですね。
はい、その長碑碑についてなんですけれども、この長碑っていう言葉を私初めて聞いたような気がしたんですけれども、はい、深い意味がありますね。
はい、ちょっと難しい言葉ですが、懲りて慎むという意味ですね。
はい、内容を教えてください。
はい、そうですね、はい、ではご紹介します。本震が起きたのは11月5日7つどき、今で言いますと午後4時過ぎ頃で、ドロドロと地響きがして大地震が起きました。岸本の裏では潮が約18メートルも引き、定員の港も干上がってしまい、うなぎがたくさん取れました。人々は協力し合って高いところへ避難し、命は助かりました。津波が押し寄せた地名も具体的に記されており、堤防が決壊したことも書かれています。高知下町や畑中村では火災が起こり、死傷者数が何百人となりました。しかしこの地域では神々のご加護によって一人の怪我人も出ませんでした。一つ前の南海トラフ地震である1707年の宝永地震についても触れており、その148年目にこの地震が起きたとあり、このような地震は繰り返し起きるという認識を当時の人々が持っていたこともわかります。大地震が起きた時は油断しないように後世へ伝えるともあります。建立は地震から4年後の安政5年9月吉日です。
はい、私も見せていただいて感じたことはですね、どの石碑も共通していることがたくさんありましたよね、曽我さんね。
そうですね、う
ん、
はい、繰り返し、まあ、このような巨大な地震が起きるっていうのがあちこちの日に見られましたね。うん、
前の地震が何年に来て、そしてそれは今から何年前だよっていうふうに丁寧に書いてくれてる日もありました。
そうですね、
うんうん、
やはり過去のことをきちんと記して次の世代の人々に知ってもらって、今後のことに生かしてほしいという思いでしょうね。
その思いが一番なんだなってことが強く伝わってきますよね。
そうですね、
うんうん、あとね、起きた日、はい、時刻は皆さん同じなんですけれども、はい、その日がどうだったか、嘉永7年の旧暦11月5日がどんな日だったかっていうのが、これも怖いくらいに共通してました。
うん、そうですね、これ起きたのが寒い時期なのに異常に暖かかったとか、で太陽がぼんやりしていたとかいうのが共通して見られる日がありましたね。う
んうん、ありました。まあ、地震の前触れとして皆さんは肌で感じていたのかなというふうにもね思ったわけです。あとはね、その人々の温かさっていうものも伝わってきました。助け合って て避難したとか、はいね、お米が支給されて嬉しかったとかね、
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、元気な人は、老人を助けて、うん、で幼い子の手を携えて一緒にあの高いところへ避難したっていうような記述もありましたね、
うん、今のように情報もなかなか伝わりにくい時代、ましてやその南海トラフというものの存在も知らない、地震のメカニズムについてもよくわからない時代にこうやって残してくれてるっていうことは、またあの残せたっていうことは大きな意味があるように感じるんですけれどもね。
そうですね、うん、
建立された時期も先ほどご紹介いただいた江南市岸本の飛鳥神社の長飛碑、こちらは、建立が地震から4年後だったんですけれども、大正時代になって建てられたもの、うん、また昭和になってあの再建されたものとか、うん、やはり過去に起こってしまった悲しい地震についての思いっていうものが皆さんそれぞれ地域であるのかなっていうふうに思いました、うん、
まあ古い時代に、まあ、地震が起きて直後に建てられた碑があったんですけれども、その文字がちょっと風化によって見えづらくなってきたから、もう一度昭和の時代になって同じ文面を刻み直して新しい碑を建てているっていうこともあるので、そこまで同じ文字をコピーしてまでももう一回碑を建てるべきなんだっていう強い思い、あの後世に残すべきものだということがよく伝わってくるなと思っています。
それこそが今の私たちにとってもやるべきことですよね。
そうですね。実情を知り、それを後に伝えるっていうことなんでしょうね。